はじめに。第二編では、学校を卒業してから父の町工場を手伝い、無我夢中で仕事を続け、その後、社長となっても、いろいろと苦労したことを書きました。人、物、金と言いますが、求人で苦労したこと、品物を期日までに納める努力、借金で銀行を駆けずり回ったこと、納税に苦労したこと等も書いてみました。都心の町工場は、狭いこと、汚いこと、法外を出すことで悩み、なんとか広い場所を求めて、二度、三度と移転しました。自宅も苦労して作りました。協同組合の一員として団結し、行政に立ち向かったり、相互扶助の精神で頑張りました。多品種、少量生産の苦労話や、いくつかの新製品を作った、四季こもごものものづくりでした。短納期で特注品を製作し、かつ技術水準の高い製品を作るのは、並大抵のことではありません。仕入れ先に無理を言い、得意先にも迷惑をかけ、多くの方々にご指導をいただきながら、なんとかやってきました。仕事がなくて困った時も、仕事が多すぎて、納期に間に合わなかったこともありました。要領が悪かと言えばその一言につきますが、誰よりも早く出社し、最後まで会社に居残っても、仕事に追われる毎日でした。でも、健康に恵まれ、二人の弟や社員の協力を得て、なんとか会社を維持してきました。これから仕事を始める人や、立派に会社を経営している人々にも、高度成長時代の大企業と、それを支える小さな企業の二極化で、下支えに苦労したエピソードをご承覧いただければ幸いです。小芝康夫。
第七章、就職の喜びと辛さ。写真三枚。一枚目、昭和29年12月、新中央工業設計室にて、著者、右から三人目。二枚目、美しが原山本小屋にて、著者、最上段、中列、山口くん。最前列、左から、小谷さん、前川さん、大瀬くん。三枚目、昭和30年12月、大森、博多屋にて、著者送別会。前列、左から二人目が著者。写真、終わり。7-1、入社試験。朝鮮戦争が終わって激しい不況となった昭和29年の春、同級生は皆頭が良いので、第6章で述べた一流会社に難なく就職が決定した。私はあまり勉強していないので、内申書の成績も悪く、いくつかの会社を受けて失敗した。本命である三菱金属工業は、学科試験、身体検査とも合格した。宮城県の山奥に細倉鉱山があり、そこで勤務することになるという内示を受け、東京にいつ頃戻れるのですかと聞くと、定年まで宮城県にいることもあるよと言われた。いずれは東京の本社や都市部で働きたいという願望が強かったので、内定を辞退した。大学の主任教授に話すと、大抵2年くらいで転勤になるのに、残念だなぁと言って、大井町にある2蓄電機に推薦してくれた。板張りの2階建てのだだっ広い事務所で、現在の日コン、 株式会社関西2製作所の部長から、この会社は将来コンデンサー需要で大きくなるよと言われたが辞退した。最後に千代田生命の行動で新中央工業株式会社の学科試験を受け、数百名のうちから選ばれた10人の中に入り、なんとか就職できた。この会社の主力工場は国分寺にあり、そこでは銃を作っていることを後で知った。戦争放棄をしたのに変なものを作っている会社だなと不安を感じた。本社は銀座にあり、大蔵系の会社で、隣に大蔵土木、現大成建設が同居していた。勤務地は大田区大森工場で、小型の発動発電機、ダイナモなどの回転機を作っており、従業員数は400名程度だった。3階の電気設計課に配属された。工場は国鉄大森駅と蒲田駅のちょうど中間くらいに位置していて、蒲田駅東口から18分ほど歩いて通勤した。バスも通っていたが、通勤費を認めてもらえず乗らなかった。7-2、設計の仕事のはずだったが、防衛庁からの小型回転機の大量受注で、会社は猫の手も借りたいほど忙しく、多くの臨時工も雇って対応していた。私の最初の仕事は、防衛庁から支給された小型回転機の英文マニュアルを日本語に翻訳することであった。防衛庁は、調達部品のほとんどをアメリカのものと全く同じ形状、性能で発注するので、英文のマニュアルは必需品である。資材の人や設計係長からは、早く翻訳しろと矢のような催促だが、先輩書士も見たことのない仕様なので、相談する人もいない。学生時代に英語の勉強をしておけばよかったと痛感したが、手遅れである。月給をもらいながら、英語の辞書を引いているのだから、会社に迷惑をかけた。特に技術用語については、日本語訳が難しいし、製造に携わったこともないので、アメリカ製品の実物を見ながら、製造課長の了解を得て、組み立て係長や、巻線係長にいろいろと相談しながら指導を受けて、マニュアル作成の参考にした。定時で帰ろうとすると、機械設計の社員から、仕事が溜まっているのによく定時で帰れるね、と言われた。毎日2時間の残業をするのが常識で、設計家の人は誰も帰らないのであるから、現実は厳しいと思った。富岡高校時代の友人や大学の同級生からのお誘いなどは、すべて断らざるを得なかった。曲がりなりにもマニュアルが完成すると、電気検査係を手伝ってやってくれと言われ、所属は設計でありながら、お昼を食べる時以外は、すべて検査係に出向いて、量産された回転機の試験検査に明け暮れた。納期が迫ると、検査の仕事は最終段階となり、毎日4時間の残業をすることとなった。徹夜も3度ほど体験した。会社の決まりで、朝4時になると仮眠をするようにと言われたが、ベッドがあるわけでもなく、長椅子に寝転んで2時間ほどうとうとして目が覚めた。朝食をとった後、他の社員が出社してきたので、引き継いで帰宅しようとすると、翌日休むのなら徹夜の意味がないと言われた。その日は定時の5時で帰らせてもらったが、これは健康に良くないなと思った。7-3、就業規則違反では、残業が常識であったが、今日は定時でタイムレコーダーを押せと係長に言われた。もちろん2時間の残業である。サービス残業もやむを得ないと思っていたら、所属の設計課が残業の届け出を行う際に、 適宜時間をカットしていたことが、月給をもらって初めて判明した。半分は英語の勉強をしたり、知らないことを教わったりしているので納得した。これが今日まで仕事を続ける上で大きな勉強になったのだから文句も言えない。いろいろと苦労をし考えたことが、その後のものづくりでどんなに役立ったことか、むしろ感謝しなければいけない。入社当日、工場長から、仕事はできなくてもよい、そのうち覚える、しかし休まず出てこい、と訓示された。当時は一応大卒でもあり、頭を使え、と言われることを期待していたのに、休まず出てこい、とは何事だと思ったが、現在多くの従業員と一緒に仕事をしていて、予告なしに休まれるのが一番大変だということを痛感している。年末近くなると、仕事のあまりない古参社員から、昼間は仕事をだらだらし、残業して持ち代を稼げと指示されたことがある。これは逆の意味で就業規則違反だと思った。ある日曜日の夜、友人たちとしこたま酒を飲み、翌朝二日酔いで家を出たのであるが、満員の通勤電車に乗ると気持ちが悪くなり、各駅で降り、ホームで深呼吸をして次の電車に乗り換え、蒲田駅からはタクシーに乗った。作業着に着替えたが、仕事はできそうにもないので、係長に、今日は休暇をくださいと言って帰ろうとすると、青写真、コピー、室でコピーの取り方の研究でもしていろと言ってくれた。つまり、コピー室で休憩していろという、うちうちのお言葉であり、思いやりのある係長だが、就業規則違反だ。青写真室は、設計課の若い女子社員が3名いて、うちわを片手に薄着で作業をしていた。ムッとするコピー室で、飲みすぎたの？と水を渡してくれて、若い女性に囲まれ、こちらは酔いがいっぺんに冷めた。午後からは正常勤務ができた。
コピー室。薄着の女性で酔いも冷め。前の日、しこたま酒を飲んで、翌朝頭の痛いのに会社へ出社した。二日酔いで今日は仕事ができません、帰りますと言うと、上司が、コピー室でコピーを取る練習でもしろ、と言われました。初めて入ったコピー室の風景です。大きなコピー機がありまして、そこで若い三人の女性が薄着でコピーを焼いたり、上がった紙を切ったり、作業をしております。当時は非常に大きなコピー機だったので、熱が大変出ました。また乾燥機といって電気ヒーターが後ろについていました。暑いさなか、うちわでを片手に、本当に薄着の女性がいるではありませんか。私は隅の方にタオルを一個もらって、お茶を、水を一杯もらって、くたびれた顔をして見ています。なんともやるせない雰囲気でお昼には、酔いも覚めて仕事に復帰できました。
昭和35年頃までは、コピー機は大型のものしかなく、青写真機械とも呼ばれていた。環工はカーボンの電極から水銀灯に変わり、定着後、水洗乾燥をした。乾燥にはヒーターを使っていた。大きな巻き紙でコピーを取り、印画図面ができた。白焼き、洋画の機械はアンモニアを使用し、高額だった。小さな会社にはコピー機がないので、近隣では写真工芸社、社工、井出紙業、英和商工社などにコピーを頼みに行った。理工の市村さんが新しい簡便なコピー機を安価で発売した。A4 を1枚取るのに3分間かかったが、飛ぶように売れた。スイッチを入れると、乙女の祈りの オルゴールが鳴り、うっとり聞き終わるとコピーが出来上がっていて、女子社員の憧れの品だった。複写式カーボン便箋の使用が激減した。 7-4 接待の経験。もともとあまり酒は強くないので、前述のように飲みすぎるとすぐ二日酔いになる。当時は週休二日制ではなかったので、土曜日だけは5時で就業、残業はなかった。カデの歓迎会や送別会は土曜日に行われた。上司の係長が、飲む前に少し何か腹に入れておけと注意してくれた。飲みすぎると青写真室行きだぞとからかうのである。あそこは若い女性だけの仕事場だし、アンモニアの匂いと水洗式乾燥ヒーターの熱気でとてもいられたものではない。工場の仕事をしていると、直接受注した大倉商事の社員と重要取引先の接待をすることがある。定時後、社員が守衛室のあたりを通らなくなる頃、大口得意先の人と大倉商事の社員、係長、私の4人で会社の車に乗り、渋谷まで出かけた。お客の方は喫茶店で社名入りの上着から背広に着替える。以降、私が上着の入った風呂敷包みを持たされる。緊張した面持ちで包みを抱え、恋文横丁の先の馴染みの店に直行した。係長の指導よろしく、あらかじめピーナッツなどを食べて酒を飲み、接待は無事終了し、商事の社員がタクシーを呼んでお客には帰ってもらったが、私と係長は山手線に乗り、品川で降りた。そこで係長はガブガブ酒を飲んだ。接待の酒は悪酔いする。自分で払う方がいいと言ってご機嫌であった。品川駅の高輪口に汚い飲み屋がたくさんあったことなど、今の人には信じられないだろう。駅で別れようとすると、係長が完全に出来上がってしまっている。定期券もあることだし、送っていかなければと、係長の住んでいる大森へ向かった。係長は車内で立っている女性の胸を触ったり、抱きついたりするので、大森までの二駅はそれを防止するのに必死だった。被害を受けたある女性は、もっと気をつけなさいと私を叱りつけた。この経験もあり、私は電車に乗って渋滞を演じたことはない。当然のことであるが、接待をするときは、こちらはほどほどに、という係長からの教訓が身に染みている。接待なしで酒を飲むのが一番うまい。7-5 自由時間と労組活動。勤務時間は朝8時から夕方5時までであったが、昼の休憩が45分間、3時の休憩が15分間あったので、実働時間は8時間である。土曜日もまともに働き、週48時間労働であった。有給休暇は1年勤続後、年6日だ。会社に食堂がなかったので、仕出し弁当を取るか、売りに来るパン屋からパンや牛乳を買った。労働組合は各週土曜日の定時後、集会があり呼び出された。残業のない貴重な土曜日の定時後の時間が組合運動で取られるので、参加するのは嫌だった。最後に労働歌を歌う、インターナショナルなど過激なものの中で、国鉄のはソフトで親しみやすかった。一節を紹介すると、
町から村から工場から働く者の叫びが聞こえる。我らは労働者。
いい日旅立ちなど国鉄は良い歌を作ると感心している。各課からメーデーに参加しろ、列車賃とお弁当代は組合から出すとのことであったが、貴重な有給休暇を使いたくないので断った。集会が早く終わらないかなとばかり考えており、のんぽりの組合員であった。同期入社の高卒の女子社員にトレーサーの山崎さんがいた。昼休みになると一緒に入社した営業の山田くんが私のところに遊びに来る。当時は気づかなかったが、本命は私の前の席の山崎さんで、1年後に2人は結婚した。山田くん以外の同期の3名で土曜の夜行で富士登山をすることにした。ところが金曜日に設計主任の鈴木さんから日曜日に出勤してくれと言われた。大抵の場合は応諾したのだが、登山の計画があるので丁重に断った。当時受注した手回し発電機の性能実験をするにあたり、私に手回しをさせるつもりだったようだ。主任は一人でやるからいいよ、行っておいで、と少し悲しそうな顔をした。月曜日から主任は病欠となり、過労で3週間後に休止してしまった。なんとも後味の悪い思い出だ。最初で最後の富士登山だった。7-6 休日の過ごし方。初めての月給が9500円であり、税金などを引かれたら手取り9000円。リコーフレックスという二眼レフをその9000円で購入した。お弁当箱のように大きく、フィルムも 6×6 番であった。35ミリ幅とは比べ物にならない大きさで、フィルム代も高かった。翌月の月給で摂写レンズを買って花や虫を写して喜んでいた。その後、キャノンの一眼レフを購入した。FD レンズが EF レンズに変わり、広角から望遠までそっくり取り替える羽目になった。カメラ好きになったのは、初任給を全部はたいてカメラを買ったのがきっかけだ。初月給で親に何も買ってあげられなかった。またシャンソンのレコードを購入した。土曜日の夕方は友人たちとコーヒーを飲みに行ったり、焼き鳥屋へ行くのが楽しみだった。少しはお酒が飲めるようになった。設計係長に連れて行ってもらった大森駅前の博多屋という寿司屋は手頃な価格で美味しく、現在はご子息が2代目を継いでいる。今も年に1回くらいは通っていて、長いお付き合いとなった。2代目の奥さんや2人のお嬢さんのこともよく知っている。設計係での私の送別会は博多屋の2階でしてもらい、EP レコードで覚えた枯葉を歌った。高橋常務から遊びに来いとお誘いを受け、ご自宅を訪問した。奥様には大変ご迷惑をかけた。退職後もいろいろご指導を賜り、私の結婚式でご挨拶をいただいた。前述の富士登山に一緒に行った栗原くんは大の音楽好きで、メヌヒンが来日した時、6000円もの高い入場料を出して、日比谷公会堂で聴いてきたと自慢していた。私はその数分の1の入場料で、長戸美穂さんのオペラを客席でコッペパンをかじりながら聴いた程度である。当時のクラシックの殿堂は日比谷公会堂で、入り口の長い階段に行列を作って入場した。浅沼稲次郎代議士が立ち会い演説中に、悲惨な最後を遂げた場所でもある。隣に日比谷図書館があり、そこで休日を過ごしたこともある。立派な図書館だった。
初月給、すべて使って二眼レフ。高校時代、 カメラに興味がありましたが、カメラを買うことはできません。もちろん大学時代も買うことができません。非常にカメラが高価な時代でした。初めて就職して9500円という初任給をもらって、社会保険料とか税金を引かれた残りが9000円でしたが、その9000円をそっくりはたいて、リコーフレックス二眼レフを購入しました。当時の二眼レフの写真が載っております。懐かしい思い出ですが、親に少し何か持って、買ってってあげればよかったんですが、そういうことも一切しなかった。貯金もできませんでした。
蒲田駅から鬼旅通りを通って大森駅まで行くバスがあった。富士見橋、あやめ橋などのバス停を印象的に覚えている。勤め先の新中央工業の前にもバス停があったが、バス代が高くて乗れない。もっぱら蒲田駅から歩いた。一つ遅い電車に乗っても全速力で歩くと前の電車の仲間に会社の門前で追いついた。タクシーはトヨタ、現クラウンが80円。コロナとダットサンが70円。ルノーとオースチンが60円だった。月給から比べたらとても高価でほとんど乗らなかった。工場長に休まず来いと言われた時はムッとしたが、一度も遅刻欠勤をせずに出社できた。7-7、新中央工業にはお世話になりました。大倉財閥の作った会社で、大倉土木、現大成建設は有名だが、新中央工業は最初は大倉工業という名前でスタートしたと聞いている。戦時中は中央工業となり、三八銃やピストルなどを作っていた。戦後、社名の頭に新がついて、電気機械の製造も始めた。小型回転機メーカーで、防衛庁が大のお得意様だった。病気になってしまった父から、従業員が3人しかいない会社を引き継いでくれという要請があり、やむを得ず、新中央工業を退職したが、私の作った検査マニュアルや、検査成績書のひな型は、退職後10年間も使われていたと聞いている。いろいろと教えてもらうことが多く、もらった月給がどの程度会社に役立ったか不安であったが、検査員として長時間労働をし、製品検査では役立ったと思う。しかし、本来の設計業務ではあまり大きな実績が上げられずご迷惑をかけた。初めて設計を託されたミニチュアベアリングのついた小型モーターは、会社では前人未到の新製品で、資料を取り寄せたり、先輩の意見を聞いたりして、曲がりなりにも受注先、ミネベアに収めることができた。私が退職後、ミネベアに吸収合併されるきっかけになった。主営に叱られたことを恥ずかしながら書く。各部署の暖房は、ダルマストーブで、バケツ一杯の石炭が割り当て量であった。寒くて仕方がない。新入社員は石炭置き場から石炭を盗んでくるのが常識だ、と、古参の社員に強要され、こっそりバケツに入れて帰る途中で主営に見つかり、大学卒でとんでもない、情けない、と言われてしまった。昼休みには小さな打ち合わせコーナーや応接コーナーで事務所の職員が将棋や囲碁を楽しんでいた。45分の短い休憩時間で昼ご飯を済ませての対局だから一回で勝負がつかない。だから打ち合わせコーナーの隅には差し掛けの将棋盤や碁盤が置いてあった。近くのやぶとくからたくさんの盛りそばを片手に積んだ出前の男性が自転車でやってくるのには驚いた。まるで曲芸だった。私はもっぱらパンを買って食べた。
大卒で 石炭取るとは情けない。新中央工業という会社に就職した設計課に配属されました。当時は石炭で暖を取っていました。1日の各課の石炭の使用量は石炭バケツに1杯と限られています。上司が、おい、もう寒くなったよ。2時で全部石炭は使い果たしてしまった。もう一杯盗んでこい、と言うのです。集営室の横にある石炭置き場へ取りに行くのはビクビクでしたが、新入社員、上司に言われて取りに行きましたらば、帰るところで案の定、集営に捕まってしまいました。集営は、こらと言って、君は大学を卒業して就職したのに、このような会社のルールを守らないで石炭を取るとは情けない、と言われたのを覚えており、私は汗をかいて、方法の体で退散しました。
昭和30年の初め頃、工場に冷房装置がないのは当然だったが、暖房も石炭だるまストーブが各家の部屋の真ん中に置いてある時代であった。燃やし加減によっては石炭は半日も持たない。電車も空調がなく窓を開けて走っていた。車掌が窓を開けてくださいと言った。窓は横長のガラスが3枚入っており、上下のガラスのみが動かせた。窓の隙間が狭く、火災発生時は避難できなかった。手動開放コックがないので、ドアも開かず、大勢の人が焼け死んだ。有名な63型電車桜木町事件である。自動車も冷房がなく、三角窓から風を入れていた。品川練炭工場は豆炭のメーカーで、昭和天皇が生産現場を視察された。